ジフルプレッツ社長石原です。今日は、四色の、9章の22章から33節、アビメレクが本当にこのイスラエルの中に、もたらしたこの混乱のところから、ご一緒に、私たち人間の、弱さ、また本当に自己中心的な思いになることの結果っていうものを、共に、分かち合っていきたいと思います。
四色九章二十二節から三十三節。アビメレクは三年の間イスラエルを治めたが、神はアビメレクとシケムの人々の間に悪霊を送られたので、シケムの人々はアビメレクを欺くようになった。これはエルバールの七十人の子が受けた暴虐と、彼らの血が彼らを殺した兄弟、アビメレクの上と彼の手を強めてその兄弟を殺させたシケムの人々の上とに報いとなってきたのである。シケムの人々は彼に適して待ち伏せする者を山々の頂に置き、すべてその道を通り過ぎる者を略奪させた。このことがアビメレクに告げ知らされた。町の司ゼブルはエベデの子ガールの言葉を聞いて怒りを発し、死者をアルマにおるアビメレクに使わして言わせた。エベデの子ガールとその身内の人々がシケムに来て町を騒がせ、あなたに背かせようとしています。それであなたとあなたと共におる人々が夜のうちに行って野に身を伏せ、朝になって日の昇るとき早く起き出て町を襲うならば、ガールと彼と共におる民は出てきてあなたに抵抗するでしょう。その時あなたは機を得て彼らを撃つことができるでしょう。
はい、ありがとうございます。9章の、22節からまず見ていきましょう。アビメレクは3年間イスラエルを支配しました。しかし本当にそれは神様が喜ばれるような統治ではなかったですね。このアビメレクという人物を見ていくときに、彼は一応ギデオンの子供ではあるんですけれども、このシェケムの、ところで生まれているっていう、そういうふうな、こう背景がある人物で、そして、ここに出てくるエルバールっていうこの人物がギデオンなんですけれども、彼の、この、まあ、自分の兄弟たちですね、ギデオンの子供である自分の兄弟たちを、こう、まあ、暴虐の結果、70人、こう、まあ、殺してしまう。まあ、一人、こう、逃げ延びていますけども、まあ、殺してしまうっていうようなことがありました。で、このところに、この四色の背景として、こう、イスラエルの民は王を持たずに、まあ、獅子に、呼び頼んでいたっていう背景があるんですけれども、アビメレクは、ほんで、その中で自分が、周りの異邦人の、国が王を持っているように自分も王になろうとしたっていうのが心理的な背景として考えられると思うんです。私たちが何かこの権力っていうものに固執してしまうときに、このようなこう恐ろしい霊的な混乱状態っていうものが起こる場合があります。そして本当にその結果に一体何が起こるのか。23節にあるように、アビメレクとシェケムの者たちとの間に災いの霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。こういうふうにあるんですね。私たちがこの3年っていう時間を長いと見るか短く見るかっていうことがあると思うんですけれども、その期間は、ある意味この神様に立ち返っていくための、こう、猶予期間っていうふうにも見ることができると思います。しかし、神様のご計画っていうものは、私たちの罪とか弱さとか、そういうもので、こう、決して変わるものではないっていうことが、ここを見ると、本当によくわかります。ここには厳しい神様の、この裁きっていうものがありますね。私たちが、今この、神様から救いに預かることができる、この恵みの期間、また救いの期間の中に生かされています。そしてイエス様が再び再臨されるときには、救い主としてのイエス様っていうよりも、裁き主として来られるっていうことが、黙示録を見ると書かれていますけれども、 本当に私たちが、今日この箇所から神様のこの救いと恵みの期間っていうものを照らし合わせて見ていくときに、アビメレクと同じようなこう高ぶった心っていうのが自分自身の中にないかっていうことをこう吟味していきたいと思うんですね。そして本当にその結果、多くのこの混乱状態が、この22節から33節の中にはこう書かれていきます。こう、どのように戦うかとか、本当にこの人間のこの考えうる限りでのこう、自分がこう、どういうんですかね、自分の望む形での勝利を得ていこうとする。しかし、本当に神様は、本当に全てのところにおいて、こう、そのような人間の罪とか弱さを、まあ、放任されるレベルもあるんですけれども、しかしその上にあるご自分の権威っていうものを、こう、明らかにされる時が来るっていうことを、私たちは知らなければいけません。こう、自分たちの自律でもちろん何でもできる。しかし、その刈り取りを私たちはしなければいけない。本当にこの箇所から、私たちは厳しい教訓を学ばされるんじゃないでしょうか。神様は本当に私たちに、今日この箇所から一体何を学んでほしいと望んでおられるでしょう。それは私たちの人生の主導権が神様にあるんだということ。本当に私たちがへりくだっていくときに、パウロは自分がこう、人たちの中にいたときに、どんどんどんどんこの言葉が変わっていってますね。晩年の彼は、自分は罪人の頭であると言ってます。アビメレクは王になろうとしました。しかし、私たちが自分の罪を神様の中で認め告白するときに、私たちが神様の上に低くされるときにこそ、神様は私たちを高くしてくださるお方である。私たちは本当にこの、多くの混乱がある時代の中にあって、一体どのように主の前に立っていくのか。そのことを覚えるときに、私たちが取るべき方法は、主の前にとにかく低くされていく、減り下っていくっていうことだと思います。アビメレクは本当にその道を選ぶことができませんでした。自分の兄弟たちを手にかけてしまうほど、彼はこの、王っていうこの立場にこう固執していた人物なんじゃないかなって思うんですね。私たちが様々なこの自己中心的な欲求から人々を支配したり、またコントロールしたり、また場合によっては振り回したりしていく。本当にそのような、この子供の時だとわがままっていう言葉で済まされることが大人になってくると、わがままでは済まなくなってくるんですね。私たちの影響力がそれだけ大きくなってくるからです。責任が大きくなってくるからです。私たちは人間的なその責任を全うする以前に、神の子としての責任を全うすることができるように、そのように作り変えられていきたいと思うんです。私たちのマインドが主にあって、本当に豊かに取り扱われて、本当にここでアビメレクが犯してしまったようなその失敗をするものではなく、こう力や自分の自己実現的な思いでその国をし、もう振り回してしまうのではなくて、神様の統治を私たちはそれぞれ使わされている領域において、またこの国に本当に待ち望んでいきたいと思います。主が本当に今私たちの中に、高ぶった思いではなく、へりくだった思いを与えてくださり、本当に聖霊様の思いを持って、本当にこの今日の聖書箇所からしっかりと教訓を得て、へりくだったものと日々作り変えられていきたいと心から願います。主が私たちのうちに、本当に今、光を照らしてくださって、私たちの心の中にその高ぶりがないか、おごり高ぶりがないか、主の前に明らかにさせられていきましょう。そして自分は大丈夫っていうふうに思ってしまうものではなく、主にあって私たちはもっと低くされたいです。切り下ったものとされたいです。私の中にある気がついていない罪をどうぞ主に許してくださいと。主の御前に切り下るものと日々作り変えられていきましょう。アメン。それでは、最後にお祈りして、メッセージの時を終わりたいと思います。 恵み深い天の父なる神様、皆あがめて心から感謝いたします。主よ、あなたは本当にこの今日の御言葉から私たちに何を期待しておられるでしょうか。人間的な自分の王国を作ろうとしていくものではなく、どうか主よ、あなたの御国、あなたの王国が私たちを通して私たちの周りに広がっていくことを心から願います。その過程の中で私たちは時としてしもべとして使える必要があります。へりくだったものとして人々に使えていく必要があります。そして何よりも主よ、あなたの御前に砕かれ低くされた心を持って、そしてそれと同時に主よ、あなたにあって許された神の子とされているものであること、私たちがしっかりと確信を持って歩んでいくことができますように、どうぞ主よ、日々の生活の中で主よ、あなたの語られているその御言葉が私たちの中で確信となり、そして本当に低くされているけれども、私たちは神の子として王なる祭司として主の御前に取り出すものであることを明確に知っていくことができるように、どうぞ主よ、あなたが憐れみによって御言葉を私たちに解き明かしてください。聖霊様が私たちに語りかけてください。そして主よ、あなたの御心の中心を私たちが知り、そして歩んでいくことができますように、どうぞ主よ、あなたご自身が私たちの人生を通して自由に、そして豊かに働いてくださり、そして私たちの本当にその周りから多くの人々が主よ、あなたに立ち返っていくことができますように、どうぞ主よ、あなたのただ憐れみによってあなたの御業が前進していくために私たちをどうぞ砕き、そして用いてくださいますように心からお願いいたします。感謝祝福して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは今日の皆様の一日に神様の祝福を祈ります。アメン。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。